鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星拓実さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋になりますが、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、100円ショップでおなじみのですね、ダイソーさんで、私もだいぶお世話になってるんですけど、はい、ダイソーさんでですね、物知りカードっていう商品が出てるんですね。はい、これは対象年齢3歳以上ということで、はい、まあ、要は子どもたちの知育のための、まあ、いろんなカードなんですけど、はい、今回ですね、乗り物っていうテーマで、出てきたんですね。でこれ30枚の中にカードが入ってあるんですけど、バスですとか救急車とか、あとはそのなんか工事用のなんか重機だとか、はい、まあ、そういう乗り物、一般的なものがあるんですが、ここにですね、JR 北海道さんの車両も出てるんですね。でしかもそのうちの1枚はですね、SL 冬の出現号、
すごい、
とかですね、札幌周辺で走ってるエアポートとかですね、はい、そういうのがあるんですね。でその出現号がですね、ちょっと古いんですけど、はい、今走ってる C11171 プラス、今東部に行っちゃった C11207 の、はい、ちょっと10連で走ってる写真なんですよね。まあ、非常に珍しい、10連のカードが入ってまして、これで30枚入って110円なんですよね。
安い、
めちゃくちゃ安くてですね、先日2冊ほど買ってちょっとお土産で、プレゼントしようかなと思って、はい、友達にですね思いました。で売り切れてるところもあるんですけど、まだ置いてるところもあるやにちょっと聞いておりますので、はい、もしご興味のある方は各ダイソーさんの各店にちょっと走り回っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、我が家の資料室のお話は前回もちょっとさせてもらったんですけど、はい、その中にですね、鉄道雑学館2っていう本があってですね、はい、まあ、これいろんな鉄道に関する雑学のをいろいろまとめてるんです。それでその中にいろんな駅が出てくるんですけど、はい、鶴見線のですね、はい、海芝浦っていう駅が出てきて、まあ、目の前に海がありますっていうようなことで出てきたんですけど、はい、まあ、ちょっとそれに関連してですね、この鶴見線っていうのがこれ面白くてですね、はい、今日はこの雑学の中からまず鶴見線のお話をちょっとしていきたいと思って、うん、これ釧路にも非常に関係のある線ですのでちょっとお話したいと思うんですが、じゃあこの鶴見線ってどこ走ってるかっていうと、神奈川県の、海側ですね、埋め立て地に走ってて、はい、まあ、いわゆるこう京浜工業地帯の、はい、まあ、ど真ん中走ってる、まあ、工場の中を走ってると、うん、で区間が東海道本線の鶴見っていう駅から、はい、あと扇町まで、はい、たった7キロといえばたった7キロなんですね、うん、それと途中の浅野っていう駅から、はい、その先ほどちょっとお話した海芝浦っていう駅、はい、これが 1.7 キロと、うん、もう一つが武蔵白石ですね、はい、から大川っていう、まあ、これ1キロの、まあ、合計合わせてもですね 9.7 キロしかないんですけど、はい、まあ、私もこう1回乗りに行ったんですけど、大変
面白いですね
線で、何が面白いっていうとですね、まあ、この短い区間に引き込み線とか、はい、車両基地とかがこういっぱいいっぱいっていうかあってですね、あら、これ面白いなっていうので、私もこう大変、 皆さんにというか進めてはいるんですよね、はい。でこの平均のこの鶴見線の駅間の距離がですね、本線のみですと 0.7 キロだから次の駅までの平均の距離が 0.7 キロしかないんですよ、はい、700メーター、うん、で支線って言われるところを含めても 0.8 キロということで、はい、まあ、うーっとこう加速したと思ったらすぐブレーキブーっとすぐかかるという、うん、まあ、そういうことであの JR グループの線路の中では最もその駅間距離が短いんですね、はい。でまあ、本当簡単な歴史を言いますとですね、まず1930年に、鶴見臨港鉄道っていう、まあ、要はこう交通、はい、工場の中を走る、はい、その鉄道だということで、全通をしまして、その後、まあ、支線ができましたと。で、1943年に、国鉄の鶴見線ということになりまして、現在に至って、はい、おります。じゃあその各駅をちょっとずつですね、ちょっと紹介していくとですね、まずあの東海道本線の鶴見駅っていうのは、はい、これあのこの鶴見線専用のホームなんですよね、はい。で1面2線つってあの、まあ、2つの線路があって、真ん中にはホームがあるんですけど、これはなんと行き止まりの駅なんですね、はい。で普通こうなんかこう駅からこう分かれていくってなると、例えばこう釧路でいうと東釧路駅のようなとこだと、はい、あと同じこう平面からこう出てくるんですけど、はい、ここはもう鶴見線がもう眼前としたもう独立したその線路になってると、はい、ちょっと変わってる、
少しこう高台になってますね。
そうですね、ちょっと上の方から、はい、出てるんですよね、うん。で鶴見駅を出るとですね、東海道本線をまたいで左側にずっとカーブしていくんですけど、はい、うん、次の駅がですね国道っていう駅なんですよね、はい、なんだと、あの本当 の, あのこう例えばここで言うと国道38号線とか、はい、国道44号とか、はい、それの国道っていう駅 で,、はい、でなんで国道っていう名前がついたかっていうと、駅の近くに国道15号線が走ってる、はい、これはここら辺はあのお詳しいんだと思うんですけど、国道15号線、これなんか通称第一京浜国道とかって、
そうですね、第一第二、はい、第三と言われてるんですよ、第一京浜です、はい、
という駅だそうなんで、はい。でまあ、その JR の中では、まあ、唯一国道のそばにあるんですけど、ここ私行ったことがないんですけど、はい、なんか佐々さん、なんか昭和の雰囲気が漂ってる駅だった
り、そうなんですよね、はい、すごい高架になって、その下に、はい、コンクリートでこう、ね、はい、古いあの昔ながらの、テナントや家屋が入ってるというような、はい、
あ、その線路の下に、
下ですね、はい、
いいですね、
いい雰囲気なんですね、
はい。でこの国道っていう名前がついているのは、あの阪急の今津線にあの阪神国道駅っていうのがあるし、はい、まあ、ここと2つだけなんそうですが、そのものずばりの国道っていうのはこの国道の鶴見線の駅しかないそうです、はいはい。で続いてですね、あの鶴見小野駅っていうところに行くんですけど、はい、ここはですね、横浜市立鶴見工業実習学校っていうのが、まあ、この開校に伴って、最初は工業学校前駅ということで開業したらしいんですけど、1943年に、国鉄化したときにこう鶴見小野駅になったんですね、はい。でこの、まあ、学校自体は今なんか別な工業高校っていう風になって、なんか別な場所に行っちゃったんですけど、でこの鶴見小野駅の小野っていうのがどうやらこの付近が小野町、小野町っていうんですかね、から取った名前 でさらにこの小野町の名前の由来がこの江戸時代末期から明治初期にかけて、まあ、地元の名手であるところ、はい、小野親子の方がここら辺一帯を埋め立てて、で神殿開発を行ったということで小野神殿というふうに名付けられたそうなんですが、すでに、まあ、当時ですね、中央本線に小野駅っていうのがあったので、鶴見小野駅というふうになって、やっぱり人の名前からこの鶴見小野駅がなりました、はい、ということだそうです。 で次がですね弁天橋駅っていうことで、はい、でこれあの駅の近くに、漁師さんたち の守り神である弁天様が、まあ、祀られている池があると。でそこの池に赤い橋がかかっていたことからこの弁天橋駅っていう名前が付けられたということだそうです。だからやっぱ北海道と違って、まあ、北海道って本当アイヌ語地名が、はい、まあ、ほとんどなんですけど、やっぱり本州というのはこう人の名前だとか地名だとか、はい、まあ、そういうのがやはり多いんだなというふうに思いましたですね。で次がですね浅野駅っていうところで、はい、でここからその先ほどの海芝浦支線が出てて、まあ、まあ分岐駅なんですけど、ここはあの三角巣ホームっていうふうになってるんですよね。三角形の、一辺がそのなんていうかね、その扇町へ行くところで、で、海芝浦鶴見からその海芝浦駅へ行く列車はその違う三角形の方の 直線っていうんですかね、はい、反対側の方に行って、うんうん、で、まっすぐ行くというところで、でホームの形がこう三角形になってるんですよね、はい、で私もここ見た時に、あ、綺麗になんかその花壇とかも整備されてて、あ、とってもなんかまだ味のある駅だなというふうに、思いました。それでこの浅野駅ってなんとなく人の名前っぽいんですけど、はい、まあ、その通りここはあの浅野総一郎さんっていう方がですね、まあ1848年に生まれた方なんですけど、富山県に生まれて、まあ若くしてお父さんを亡くしたもんですから、まあ15歳からも一家背負ってたんですね。でいろんな事業を起こして、まあ、失敗成功を繰り返してたんですけど、そのうちのですねコークスとかセメント事業に今大成功しました。でその一方で、まあ、外の世界を見てこようっていうので、外遊した際にですね、港湾設備、まあ、港ですね、これがやっぱりこうその町の発展のために必要だということを思い知らされて、でそこでその京浜工業地帯の埋め立て事業にこの浅野さんが乗り出してくるんですね、うん、でそこで、その当然港ができ工場ができると、今度それを全国に運ぶ、まあ、もちろん港からも運ぶんですけど、列車が必要だということで、はい、この鶴見線の前身であるところの、まあ、鶴見臨海鉄道を創業したという方で、うん、で、まあ、この方はやっぱり後々浅野財閥ですね、はい、まあ、非常に、まあ、お金持ちっていうか、でもやっぱり地域 その京浜工業団、京浜工業地帯の生みの親だということで、ここが浅野駅っていうことがなったんですね。さて次がですね、安全駅っていう安心の安に、それからあのよし、よし、良い悪いの
善
ですね、安全ですね。でこれここがですね、釧路の駅、釧路ととってもあのゆかりのあるところで、これはあの安田財閥の創業者であります、安田善次郎さんにちなんで、うんうん、付けられたんですね。で安田さんはあのなんですか、安全の安に田んぼの田、それから善次郎さんの善が良い悪いの善 で、はい、で次の老というところで、こういった名前が付けられたんですけど、この方もですね、富山県に生まれて江戸に出てくるんですね、若い頃。それであの 両替商に奉公をして、こう、まあ、なんかそういう金融関係を勉強して、で事業を拡大し、で後々あの安田銀行っていう、はい、安田財閥の、本当にこう創業っていうかなった方なんですね。で安田銀行は後富士銀行になり、はい、またそってその瑞穂銀行っていうか、はい、それからまあこの、安田善次郎さんは明治安田生命の前身になる保険会社も設立してですね、もう金融の安田財閥っていうのを築き上げたんですね。でこの安田善次郎さんはその先ほど出てきた浅野総一郎さんのやっぱり事業にかけるその思いですとかやり方とかを非常にこう見込んで、それであのこの、鶴見臨港鉄道を、まあ、資金面で支援をしたという方なので、はい、まあ、安全っていう駅 域が、うん、設けられたんですね。でこの安田善次郎さんですね、弟子屈町 の、 あの硫黄山の、硫黄採掘に、はい、乗り出してくるんですね。で、このその硫黄山アトサヌブリとそれから硫黄のこう精錬工場のある標茶町の間に、はい、釧路鉄道っていうのを、うん、作っちゃった方で、はい、なんか一時なんか我々の仲間ではですね、この安田善次郎さんはまあ、今の東北本線の元になる、はい、日本鉄道だったかな、はい、それも作ったんですよね。ひょっとして安田善次郎さんって鉄道ファンかみたいな。
いやそうですよね。
まあ、それは多分違うと思うんですけど、やっぱり鉄、やっぱりその物を運ぶにはやっぱり鉄道がないとダメだということで、はい、この安田さんはなんですかね、こう工業地帯の開発だとか、あとは資源のそういったこう運搬にこう鉄道を作ったんですね。はい、でこの安田善次郎さんはその、まあ、硫黄山の開発もしたんですけど、はい、まあ、釧路炭田ですね、まあ、現在の太平洋炭鉱、はい、コールマインの本当に元になったこれも開発をし、うん、そして、この硫黄を釧路から世界に輸出をするために、はい、やっぱり港が大事だっていうので、釧路港を特別輸出港に指定をしてもらい、それでさらに水穂、まあ、今いなくなっちゃったんですけど、水穂銀行釧路支店の元になる根室銀行っていうのを根室市に創設して、はい、それでこう釧路が道東の、まあ、拠点の、町になるっていうことで大変大きな功績を、まあ、残したんですよね。で、こうしたことからこの安全駅っていうのが、うん、釧路の方、釧路の方って釧路に大変ゆかりのある駅だということですね。はい、で次がですね、武蔵白石ですね。そうですね、白石源次郎さんっていう方が、このですね、日本鋼管、現在 JFE スチールを創業をしたんですね。で、やっぱりこの浅野総一郎さんらと一緒にこの鶴見臨海鉄道の補起人になるんで、こういう駅になったんですけど、やっぱり白石って東北本線にも同じ駅名、はい、あと、札幌の近くにも白石ってあるんですよね。なので武蔵白石というような駅名にここがなったわけなんですね。で次がですね、浜川崎駅っていうところです、はい、ここはじゃあ鉄道ファンにとっては大変面白い、
面白いですね。
斉藤さんはよくお分かりだと思うんですけど、ここはですね、鶴見線の浜川崎駅と、はい、それから同じくですね、南武支線っていう立川からこう川崎方面にやってくる、はい、この知手と浜川崎の間は、まあ、通ってくるんですけど、この南武線の浜川崎駅と、駅舎が違うんですよね、はい、だから同じ浜川崎駅なんですけど、この南武線の浜川崎駅からその鶴見線に乗り換えるためには一回南武線の浜川崎駅を出て道路を渡って、はい、その鶴見線の浜川崎駅に行かなきゃならないというですね、はい、非常に面白い、
面白い
駅ですし、はい、だけどあれなんですよね、この浜川崎駅って貨物列車がすごく多くて、はい、東海道本線からの貨物列車が、まあ、ここも通るし、それから南武線も通りますし、でだからこう旅客は南武線からその鶴見線に乗り換えるのに乗り換えなきゃダメなんですけど、はい、貨物列車はまっすぐビューっとすぐ行っちゃうという、
はい、
貨物が大変優遇されている、はい、駅なんですね。で、その次はですね、昭和駅っていうんで、はい、これは昭和に建てられたからっていうんではなくて、
はい、
昭和肥料っていう、うん、後の昭和電工さんですね、現在レゾナックホールディングスさんの工場が近くにあることから名付けられました。それから終点の扇町駅っていうのは浅野総一郎さんの浅野さんの家紋が扇なので扇町というになって、でここは今工場の夜景とか、あと夕焼けに照らされる工場の撮影場所になってるんですけど、 あの私が行った時もずいぶんにゃんこいるなと思ったんですよね。そしたらやっぱりここの扇町ってやっぱりにゃんこがいっぱいいることでも有名らしいんですね。猫好きな方はぜひ扇町駅に行っていただければと思います。でこれが一応 本線ですかね、はい、鶴見線のメイン で、はい、でこの浅野駅から出てるその海芝浦支線っていうのがあって、はい、でここはあのほぼほぼその東芝エネルギーシステムズ景品事業所、はい、まあ、いわゆる東芝さんの、はい、敷地内を走ってる支線 で、うんうん、でその浅野駅の次が新芝浦駅っていうんですけど、ここはあの芝浦製作所ですから、まあ、現在あの東芝さんですね、はい、のまあ最寄り駅で改札あの開設をされたんですけど、ここもあのホームには出れるんですけど、はい、ホームから駅から出れないんですよ、はい、あの社員でないと中入れないんですね。
私有地にな
る、私有地なんですよ、はい、で終着 の、 その海芝浦駅っていうホームに降りたら向こう側がもう全部海だみたいなような、はい、とっても眺めのいいとこなんですけど、うんうん、ここもやっぱり芝浦製作所さんですかね、まあ、東芝さんの、はい、社員だけが中に入れるというところで、出れないんですよ。なんですが、今海芝公園っていうのが、はい、この海芝浦駅にできて、ここは行けるんですね、はい、だからここに来てその港をこう見学したりだとか、うん、まあ、そんなにあのちょっとしゃ、私もここ行ったんですけど、そんなにだだっ広い公園ではないんですけど、はい、まあまあ、あのその海の感じがよくつかめる、いい駅だなと思いました。で最後に、武蔵白石から出ているその大川支線っていう、はい、で最後の大川駅っていうのがあるんですけど、ここはやっぱり製紙会社のを作った大川平三郎さんにちなんで、はい、大川という駅が作られたようです。なのでこうやって見るとやっぱり鶴見線ってあの非常にその、京浜工業地帯ですとか、それからこの、鶴見臨海鉄道、こういったものに非常にこう貢献した方々のお名前を、まあ、いっぱい名付けて付けられていますん でしかもその一つがもう釧路に非常にゆかりがあるというところで、はい、まあ、そういったことを思いながらぜひあの東京に出た際には、この鶴見線に乗っていただければ面白いんじゃないかなというふうに思います、はいはい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。